それでは今朝もご一緒に御言葉を聞いていきましょう。今朝のメッセージの中心となる聖書箇所は、新約聖書のマタイの福音書25章14節から30節です。今朝は布目主事より御言葉を取り継いでいただきます。
本日の聖書の箇所は、マタイの福音書25章14節から30節です。新約聖書、マタイの福音書25章14節から30節です。お読みします。天の御国はしもべたちを呼んで自分の財産を預け、旅に出ていく人のようです。彼はおのおのその能力に応じて、一人には5タラント、一人には2タラント、もう一人には1タラントを渡し、それから旅に出かけた。5タラント預かった者はすぐに行って、それで商売をして、さらに5タラントを儲けた。同様に2タラント預かった者もさらに2タラント儲けた。ところが1タラント預かった者は出て行くと地を掘ってその主人の金を隠した。さて、いほど経ってからしもべたちの主人が帰ってきて彼らと清算をした。すると5タラント預かった者が来て、もう5タラント差し出して行った。ご主人様、私に5タラント預けてくださいましたが、ご覧ください。私はさらに5タラント儲けました。その主人は彼に言った。よくやった。忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。二タラントの者も来て言った。ご主人様、私は二タラント預かりましたが、ご覧ください。さらに二タラント儲けました。その主人は彼に言った。よくやった。良い忠実のしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。ところが一タラント預かっていた者も来て言った。ご主人様、あなたはまかないところから刈り取り、散らさないところから集めるひどい方だと分かっていました。私は怖くなり出て行って、あなたの一タラントを地の中に隠しておきました。さあどうぞ、これがあなたのものです。ところが主人は彼に答えて言った。悪い怠け者のしもべだ。私がまかないところから刈り取り、散らさないところから集めることを知っていたというのか。だったら、お前はその私の金を銀行に預けておくべきだった。そうすれば、私は帰ってきた時に利息がついて返してもらえたのだ。だから、そのタラントを彼から取り上げて、それを10タラント持っているものにやりなさい。誰でも持っているものは与えられて豊かになり、持たないものは持っているものまで取り上げられるのです。役に立たぬしもべは外の暗闇に追い出しなさい。そこで泣いて歯ぎしりをするのです。
ある人が自分のしもべを呼んで、それぞれの能力に応じてお金を預け、しもべたちはそれで商売をしてそれぞれ預かったものに応じて儲けた。そんな商売だなんて、私にはあまり縁のないことだ。詳細があるわけでもないし、セールストークとかうまいことアピールして買う気にさせたりするのは、どうも苦手だ。だから、儲けたものが褒められるとか言われても、 どうも肩が凝ってしまう。そんな風に感じる方もあるかもしれません。けれどもこの例え話は、私は何タラントもらったしもべだろう、5タラントかな、2タラントかな、と自分の能力を測ったり、自分はいくら儲けているだろうかと、自分の功績を測ったり、人と比べたりするために書かれたものではありません。主イエスの語られたこの例え話は、天の御国はという言葉から始まります。天の御国を他の言葉で言うと、と質問をすると、おそらく大抵の人は、天国という言葉が頭に浮かぶのではないでしょうか。では天国とは何ですかとお尋ねすると、いわゆる日本人的な感覚の天国、仏教で言うと極楽とも言われる、死んだ後に行く場所というようなイメージが強いように思います。ですが、聖書の言う天の御国、それはそのような極楽とか天国というものとは違います。天の御国は、マタイ以外の福音書では神の国という言葉で書かれていて、神の支配という意味です。神による支配のあるところ、それが神の国、天の御国です。そしてこの天の御国は、私たちがいつか行くところというよりは、神の方から、迷える私たちの方へ、神の支配を実現しようと来てくださる、そのようなものです。天の御国は、神の方から、迷える私たちの方へ、神の支配を実現しようと来てくださるところにあります。そしてその神の支配が、2000年前のイエス・キリストの到来によって始まり、今に至るまで、完成に向かって前進している。それが新約聖書の教えるところです。愛と真実と秩序の神が、人間の真実な幸せのために、私たちの人生とこの世界を治めようと下ってきてくださる。この神に応えて生きるのが、キリスト信者の生き方です。神に応えて生きるものが、天の御国に入るものなのです。神に応えて生きるもの、それが天の御国に入るものです。さて、ある人が自分の財産をしもべたちに預けて旅に出た。その間に、5タラント預かったしもべと2タラント預かったしもべは、商売をしていくらかを儲け、1タラント預かったしもべは、預かったお金を地面に埋めて隠した。これがどうして天の御国について語られた例え話か。天の御国について語られた例え話が、主人から預かったお金で商売する話、どうしてだろうと思います。まずさ、初めの14節で、主人はしもべたちに自分の財産を預けて旅に出ています。そして19節では、長い旅から帰ってきています。天の御国はこの主人のようであると言います。この主人がどうして天の御国なんでしょうか。これは、主イエス・キリストのことです。しもべに財産を預けて旅に出、再び帰ってくる主人。この地上に人となって来てくださり、すべての人の罪からの救いのために十字架にかかって死なれ、蘇って後に天に昇って行かれたイエス・キリスト。旅に出た主人とは、天に昇って行かれたイエスのことです。そして主は何度も人の子が来るときと言って、ご自分が再び来られるときのことを話されました。つまり、この例え話の主人が旅から帰ってきたように、主イエス様も再びこの地上に帰って来られるのです。この再びイエス・キリストが帰って来られる、その時のことを再臨と呼んで、クリスチャンは 主イエス様がこの地上に再び来られる日を待ち望んで生きています。さて、どうしてこの主人に例えられる主イエスが天の御国なのか。それは、天の御国はイエス・キリストによってこの地上に始められたからです。天の御国はイエス・キリストによって実現するのです。天の御国はイエス・キリストによって実現するのです。アウトラインに図を示していますけれども、これは左から右に向かって時間が進んでいます。一番左の方は主イエス様の地上での働きの始まりで、一番右側が再臨です。主は神の子として働きを始められたその最初に人々にこう言われました。天の御国が近づいた。この近づいたという言葉は、あるものが別のものに侵入してきているという意味合いがあります。神の国がすでにこの地上に突入してきている。それはつまり、神の国、神の支配がもうすでに始まっているということです。イエス・キリストの到来によって天の御国が、神の支配が始まったというのです。そのことを表すために、主イエス様はこの地上に人として来られ、町々村々を巡り歩き、病を癒し、悪霊を追い出し、奇跡をなし、虐げられた者を訪ね、罪人といって蔑まれている人々と共に食事をし、罪の許しを宣言し、神の国について教えをなされました。そうして、すべての人の罪の身代わりに十字架に死んでくださり、蘇られたのです。人となられたイエスを通して神の国が実現しました。神の前に罪のない人として、父なる神と何の曇りもない関係を生きられたイエスを通して、私たちの間に神の支配が現れました。イエス・キリストを通して天の御国が部分的にではありますが実現したのです。そしてイエスが天に昇られた後も、神の国の実現は前進し続けています。どのようにしてか。イエスを神の独り子として信じ、この方に従う者たち、また教会を通してです。そのことが今日の例え話で語られていることです。主イエス様が天に昇られた後の時代を生きる私たちクリスチャンは、神がくださったものを用いて、天国の儲けを生み出していくのです。アウトライン裏面に移りまして、一行目は、主人としもべは共に喜ぶ。主人としもべは共に喜ぶ。天の御国は、誰がいくら任せてもらえたかと競い合ったり、誰がいくら儲けたかと成績発表をしたり、それをもってランク付けをするようなところではありません。私たちはこの評価社会、競争社会の影響を強く受けて、どうしてもこの例え話の数字にとらわれて、測ったり比較したりすることに流れがちです。しかし、能力に応じてある人には5タラント、ある人には2タラント、ある人に1タラント預けたとは、それぞれ主から預かったものは同じではなく、それはそれぞれにふさわしく与えられているということです。例えば、5タラントを設けたものというのは、牧師や宣教師の人のような人だとか、3タラントくらいだったら、教会の役員さんとか、そんな人ではないかとか、あれができる人、これができる人は何タラントというような、誰か、どのような人が、何タラントかという計算や比較のような考えは絶対にしてはいけません。それは神の意図するところとは全くかけ離れています。ただ神の前に人はそれぞれに違っていて、預けられるものもそれぞれである。 そのことだけがここで語られています。人が何を委ねられているか、それは神と委ねられた本人との間で重要なことであって、他との比較や競争など全く神の心にないことです。さて、神から預けられたもの、それはもちろんこの例えにあるお金というものもあるでしょうけれども、お金も含めて神が私たちに与えてくださったすべてのものです。パウロはコリントの教会に向かってこう言いました。あなたには何かもらったものでないものがあるのですか？もしもらったのなら、なぜもらっていないかのように誇るのですか？と。つまり私たちが持っているもので、神からもらったものでないものはない。すべて神からいただいたものなのだということです。それはその人特有の才能や能力、個性、また富、技術など、それらのものももちろんですけれども、あの人とは違う特別なものに先立って、私たちはもっと多くのものを最初から、と言いますか、与えられています。共通して与えられているものが多くあります。この手や足や体や時間や、自由に考え、決断することができる心や、この心を用いて考え、行動を生み出す知性など、要するに、私のすべてが神から恵みによって預けられたものなのです。それらの神から預かったものを用いて儲けを得るとはどういうことか。それは私たちの神の愛を生きる日常です。罪によって損なわれてしまった神との関係、また人と人との関係、また一人一人の人生を回復するために、私の持っているものを用いる。神が私を救い出し、神との関係を、また私の人生を回復してくださったように、神が私を慈しんでくださったように、隣人を慈しんで、この世界を慈しんで見つめ、関わりながら生きる私たちの日常です。あなたの一言、ただ悲しみに寄り添ったあの時間、小さな手の働き、立ち止まって差し出した手、手元に留めたかったけれど、誰かの必要のために与えた富、誰かの喜びのために取り分けられた時間、神の愛を歌い、その真実と救いを静かに語る口、そこに誰かが絶望から立ち上がり、愛を知らなかった人が愛を知り、生きる喜びを歌い、命を与えてくださった神を褒めたたえる歌が生まれ、冷酷さの中から温かい愛が生まれ出てくる。それが天国の儲けです。五タラント預かってそれを使った人は五タラント儲け、二タラント預かって二タラント使った人は二タラント儲けた。それは主がくださったものはそれ以上のものを生み出すということです。もらったものの倍を儲けないといけないとか、いくら儲けたかという金額は大して重要ではありません。預けられたものを使ったら利益を生み出したというところに重点があります。商売というのは、自分の手元にある商品やサービスを提供して、それに対する代金をもらうことで儲けが出ますが、神の国の場合は、神から自分が受けた恵みのすべて、見えるものも見えないものでも、それらを用いる。そうすると、それによって利益が生まれるのです。利益というより、喜びという方がふさわしいと私は思います。神を知る喜び、神との関係が回復する救いの喜び、愛を知る喜び、希望を生み出す喜び、人との関係が回復する喜び、許す喜び、許される喜び、助ける喜び、助けられる喜び、 生きる喜び、苦難の中にもなお神と共に生きる喜び、人生が回復する喜び、一人の人の素晴らしさを見出す喜び、これらは神の支配のあるところで生まれる喜び、天国の喜びです。天の御国の儲けは神の支配のあるところに生まれる喜びです。神の支配のあるところに生まれる喜びこそが神の国の儲けです。その喜びのために神からいただいたあらゆるものを用いて私の日常を生きる、そこに天の御国が実現していきます。主人の喜びを共に喜んでくれ、この世界を愛してお作りになった神は私が喜ぶことを喜んでくださり、すべての人が喜びを得ることを願って喜んでおられます。この世界が喜びに満たされることを望んで世界を作られたお方が作り主なる神です。そしてご主人様、あなたから預かったもので商売をしてこれこれを儲けましたというしもべに対して、この主人はよくやった、良い忠実なしもべだ、あなたはわずかなものに忠実だったから私はあなたにたくさんのものを任せようと言います。あなたはわずかなものに忠実だったからとは、これはわずかなものに信頼できるものであったからという意味でもあります。あなたはわずかなものに忠実だった、信頼できるものであった。ここで真面目な方は、私は忠実とはとても言えないものだ、 不真面目だしいい加減なものですと自分を責め始めるかもしれません。あなたはわずかなものに忠実だった、信頼できるものだったとは、疑ったり迷ったり不安になったとしても、時に間違ったり失敗したとしても、またさらに言うなら神の意に沿わないことをしてしまったとしても、それでもあなたは神により頼み続けたということです。旧約聖書に書かれている神と人との歴史を見ればよくわかります。例えば信仰の父アブラハムは、その信仰が義と認められたと書かれていますが、彼の信仰は完璧とは程遠いものでした。何度も疑い、神を信頼できずに焦って自分の方法で問題を解決しようとしたことも一度ではありません。しかし彼は不完全すぎる信仰者でありながら、自分を失格者とすることなく神の前で奮闘して生きたのです。神から隠れることも逃げることもせずに、神の前を神と共に行きました。疑ったり迷ったりを繰り返しながらも神により頼もうともがいて生きた人です。あなたはわずかなものに忠実だった、これは今生きている一瞬一瞬をそのままのあなたで神に信頼しようと奮闘してきた、神に信頼することを捨てなかったという意味です。この世界の価値観に流されて誰かと比べたり完璧でない自分を責めないでください。それは不完全なあなたを愛し非常に良いと言ってくださり、十字架の死にまで進んでくださった主に対して失礼なことです。不完全でも、いえ不完全だからこそ神により頼んで生きようと奮闘しつつ、不完全であってもなお神の愛を表そうと懸命に生きる私たちの日常を神は共に喜んでくださいます。そしてあなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せようと言ってくださいます。気づかれましたでしょうか。これは旅から戻ってきた主人の言葉です。ですからこれはいつか主イエスが再び来られる時の言葉です。神の支配が完成する時に主はさらにたくさんのものを任されるというのです。天の御国は何も労することなく のんびり過ごすハワイ旅行のようなものではなくて、今地上でしている神と人が互いの喜びのために使い合う働きと、その喜びが続いているのです。そして今と違うのは、そこには罪がなく死もないということです。イエス・キリストを信じ、神との関係を生きるクリスチャンにとって、今生きているこの地上と天の御国は、切り離されたものではなく、地続きなのです。さて、一方で一タラントを預かったしもべは、主人をひどい主人だと思い、タラントを使わずに隠しました。ご主人様、あなたはまかないところから刈り取り、散らさないところから集めるひどい方だと分かっていました。あなたは無理難題をふっかける主人ですから、私はあなたの一タラントを温存しておきました。というわけです。しかし主人は26節で答えて言います。悪い怠け者のしもべだ。結局このしもべは怠け者であったのです。このしもべの弁明、これは怠けたことの言い訳に過ぎないということです。彼は主人がひどい人物だと知っていて、分かっていたわけではない。逆に彼は主人のことを何も分かっていなかった。彼は主人を知ろうとしなかったのです。知れば預かったものを用いるべきだという結論が予想でき、自分にとっては面倒くさいことになる、そう思ったのかもしれません。怠け者のしもべ、それは神を知ろうとせず、神を主として生きることをしなかった人のことです。神を知ろうとしないしもべは、結局自分が与えられたものを、これを必要とする人のために手を開いて与えようとすることをせず、喜びを生み出すために、何かを変えるために、人を生かすために、それらを使おうとしないのです。彼が主人から預けられた一タラントは、6000日分の日当に相当します。一日の日当を7000円として計算すると、1タラントは4200万円になります。彼はどれだけのものを主人が預けてくれたのかという、自分に対する信頼を知りませんでした。それだけのものを任された喜びを知ろうともしませんでした。神からのものを使わずに、この世のものをただ消費して生きる姿は、まるで主人から預かった一タラントを地中に埋める人のようです。このように神の心を知ろうと知らないものは、知ろうとしないものは、持っているものも取り上げられて、もうあなたに任せることはできないと言われてしまう。それは神と共に喜ぶ喜びから締め出された暗闇であり、そこで歯ぎしりするような結末です。しかし少なくとも、これは主人が帰って来られた時の言葉。今私たちが神の心を知らず、また知ることを避けようとしているとしても、神はそれを捨てておく方ではなく、私の心を知ってほしいのだと語りかけてくださる方です。私はあなたを信頼してあらゆる良いものをあなたに委ねたいのだ。神の国の喜びのためにそれを用いてくれないか。一緒に天の御国の喜びを喜ぼうじゃないか。そう言って私たちを何度でも訪れてくださるお方です。今朝もこの御言葉を通して、神の心を知ろうとしないことがどれほどの暗闇であるか、それを教えてくださり、神と共に喜ぶ道を指し示してくださっています。パウロはローマ書の14章の17節でこのように言っています。神の国は飲み食いのことではなく、義と平和と聖霊による喜びです。と。私たちは神の国の喜びのために奉仕するものです。神から与えられたものを用いて生きる私たちの日常が、 神の国の喜びを地上に実現していきます。地上に表される神の国の喜びが、それが天国の儲けです。こうして私たちは神の国の支配の完成に向けて今を生きています。では御言葉に応答して祈りの時を持ってまいりたいと思います。皆さんそれぞれにご自分の口で祈りをしばらく捧げてまいりましょう。愛する天の父なる神様、あなたが私たちに与えてくださるのは喜びであること、ありがとうございます。不完全で迷いやすい私たちを愛して信頼してくださり、多くのものを預けてくださったことをありがとうございます。あなたのくださったものを、あなたのお心に沿って天の御国の喜びのために、喜びの完成のために用いたいと心から願います。この世の価値観が私たちの思いを引き下ろそうとします。比較や競争、どちらが上か下かという思いが邪魔をします。主よ、どうぞ私たちの心をお守りください。日々にあなたの愛と恵みに立ち返り、神の国の喜びをいつも夢見て、この地上での日常を生きて働くことができますように。主よ、私たちが出会うすべての人が、特に絶望や悲しみ、苦しみや叫び、無気力や混乱、怒りや冷淡さの中にある方々が、一人一人の日常の中に神の国の喜びを見出されることを心から願います。そのためにも私たちをお持ちください。昨日より今日、今日より明日、天の御国の完成に向かって前進する喜びを生きることができますように。この祈りを愛するイエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。